井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤克樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、今日はですね、はい、質問者の方、30代後半の総務で業務立て直しをした方からのご質問のようです。
はい、
総務ですね。
はい、
行きたいと思います。
はい、
入社20年になる中堅社員です。30代ですとありますね。現在総務課で事務をしております。3年前おつぼね化した問題社員との交換人事を受けて、総務課の立て直しをお題目に配属されました。人事に納得していないおつぼねは引き継ぎ書も作っておらず、そのしわ寄せは全部私にかかってきました。おつぼねからいびられながらも未経験業務を行わなければならず、地獄の苦しみを味わいました。一時は起き上がることもできなくて不眠にも悩みました。上司は相談にも乗ってくれず、おつぼねを作り出した会社の責任は全て私が取る顛末となりました。自分なりに3年間乗り越えて、今年入社して初めて、今まで20年間働いてての初めて S1 での評価をいただきましたと。その瞬間絶望した私がおりました。私が苦しい時に何もしてくれなかった上司や会社、私が苦しみの上にやってきたことは何も聞く耳も持ってこなかったのに、評価だけは S1 ランク。この悲しさは計り知れません。これまで私のような人を作らないためにマニュアル作りや各部署との連携をしてきましたが、それも一段落し、後輩に引き継げる体制も整ったと思っております。今後何にやりがいを見出したらいいのかわからなくなりました。転職や辞職を考えておりますが、こんな時一体何を指標に選択をしていったら良いものでしょうか、ということです。
なんだろう、普通っていう言い方がいいのかな、なんか一般的にっていうの、なんだろうな、よくありがちなって言った方がいいのかな、この方のような立場に、ならされちゃった人たちが、普通、よくあるのは
取る行動、やめるでしょ
う。不眠症になるほどのある種ストレスがかか、負荷がかかり、でそれでもやりきろうとしてきた、で、上司も助けてくれない、会社も何もしてくれない、っていうところで、なんかこう、なんだよこの会社って言って辞めずにいたこと、っていうことがこの方にとってとても大事なポイントなのかなと。
ほうほうほう、この方にとって大事なポイント、
よくあることは、こんな会社やってられないですよって辞める方が多いと思うし、
そうですね、
逆に言えば、ある種会社にも上司にも文句を言ってね、やってられませんよって言って、
ああ確かにね、
移動願い出すとか、まあ、要するにその、過大な負荷がかかってる状況を勘弁してくださいよっていうところに行くのが普通なのに、
環境を自ら変えるか変えてもらうかとかって思考するのが普通なのに、
そこを乗り越えたっていうこと自体が
確かに、いや、そうですね、
その乗り越えたエネルギーがこの方の多分、ある種生き方とか仕事に対するこの人のある種の価値観であり、どっかにそこに信条が隠れてる気がするんですよね。
それはもういい悪いではなく、この方のその価値観としての背景、心情がありそうだという、ところです。
で、いいんだろうと思うんです。おそらく。で、とても、素晴らしい、逆に言えば、そういう人が、会社の中心にいてくれたら、とても会社は良くなるなっていう感じがする。
この乗り越える壁の力とか見るとね、なんかもう経営者魂ぐらいのものを感じますよね。
そうなんですよ。で評価されたものが、なんていうのかな、 評価されたのに愕然と来てしまったということは、多分この方が、その何かを大事にやってきたことっていうものを、なんか人事評価の一個で片付けられてることに対する軽さっていうのがあると思う、
ね。これ前回やったの対話の話にもつながりそうな話ですね。
そうなんです。
プロセス全部無視で結果だけの、こう。
そう。だから、で、なおかつ助けもしてくれない人が何見てそれ言ってんですかっていう話。
お前が何がわかるんだというね、エネルギー。
うん。だから、で、逆に言えば、その上司の側から見ればね、おそらく、その途中の深く苦労は知らないけど、おつむろさんの時代よりも はるかにいい仕事になってると思う。
絶対そうでしょうね。待って、何やるも何もなくってところから。
で、いや、まあ、素晴らしい仕事に変わったよね、おかげさんでってなってるから、高い評価をした。これは上司からすれば当然なのよね。
で、まあでも。上司としても喜んでつけさせてもらってるんでしょうね。
そう。
いや、当然すまんだ、ありがとうぐらいの。
そうそうそう。
それが腹立つんでしょう。
うん。苦労のプロセスに関しても報いてるつもりかもしれない。
うんうんうんうん、
で、この方がやっぱり一番大事にしたいのは、その負荷がかかって一生懸命やってる時に、いかなる関係性を持ってみんなが協力し合うかってことがすごく大事だと。
ああ
、うん、いうところがあって、それをやってるんだったら評価なんかどうでもいいっていうところがある。
うん。
で、これって仕事を進める中核人材としては素晴らしいことだと私は思うんですよ。
うんうん。
だってそういう人がいてくれて、評価なんかじゃないんですよと。
うんうんうん。
そんなもののためにやってんじゃないんですよと。この一個一個を組み立てること自体にエネルギーをかけるっていくこと、そしてみんなが協力することで、みんながある種やりやすくなること、より良い仕事の質が上がることっていうことを目指してるというからこそ負荷がかかるわけよね。いい加減だったら負荷がかかんないわけですよ。
確かに、かける必要もないですもんね、その負荷。
そうだって、ね、おつむろさんがやってことだろうって紐解きは分かるわけで、でもそれじゃいかんと思うから頑張るわけで、
うん、
とかね。で、右も左も分かんないけど、組み立て、仕事の仕方を、じゃあ進め方を組み立てるんだって、じゃあこれって何の目的のために何すればいいかって、とか、効率性ってなんだとかって考えるから、自分なりに組み立てられる。うん、これって素晴らしい概念の世界なのよね。概念が組み立てられてなきゃできないのよ。
あ、概念が組み立てられるという見方ね。確かに、確かに。
だって、引き継ぎくれないんだもん。
あ、何もないんですもんね。無秩序ですもんね。
ということは、この仕事はどうあってっていう全体像が見えない人からは、方法論は落とし込めない。
なんか、より素晴らしさがどんどん際立ってきますね。
そう。ということで、マニュアルまで作れてるっていうことは、それが極めて表現できてるってこと。
そして後輩にまで引き継げてるんで、伝えるところまで行ってますもんね。
うん、ということはね、私が言いたいのは、意識の中での仕事に向き合うという姿勢と、その概念というものを組み上げられて、そこから具体に落とし込むという思考の力は、
ほうほうほう、
おそらく間違いなくこの方は強いと。
ほ
ー。なので、この会社を辞めるか辞めないかではなくて、
ほうほうほう、
自分の仕事の在り方がより生かされる場所はどこか、もしくは自分のやり方を生かしてもっとこの会社が良くなるとしたら何だとか、つまりこう自分の力のある意味発揮場所というものを、ベースに考えた方が私はいいと。
もともとのこの責任もそうだし、概念化する力とか思考力というものがあるので、うん、
それを自分は発揮す、それが自分にとってのある種武器だということをある種信じて、
自覚していただいて、信じていただいて、
これを使って何をしたいかってことを自分の中に問いかけてほしい。でも、悪い言い方だけど、どうでもいい上司なんかどうでもいいんだろう。
なるほど、なるほど。
うん。で、会社がそういう評価をして何見てんですかって、本当のことが分かってくれてないじゃないですかっていうことにスイッチ入れない方がいいのよ。そっちじゃないから、大事なことは。
この方にとってのね。
うん、
そんなとこで、評価、普通はね、評価大事ですけど、うん、そんな次元で仕事しててんだよ、というものがあるんで。
そういうことよ。 もう今遠藤さんが言ったもうあの S1 っていう評価をいただくことで何かが完成させたわけじゃないんですけどって、それがゴールじゃないん
です。でも今それが本当に気持ちですよね。
そう、
なんでわからんのですかね、最近の そっちに心寄せてもあれか。
いやでもそういうこと、そういうことだから、そういう意味ではあの私が思う想像以上にあの環境としてはいい会社じゃないのかもしれない。
うん、
だったらねやっぱり、ああそうか、そうこの会社じゃあのそういう会社として新しい方向に向かうということはできないなって思うんだったら、それはそれでやっぱり一つの判断基準にもなる。
評価ってね、すごいこういう方にとっては邪魔くさいものにもなるんですね。
分かって、要するにね、評価って分かってくれてるかどうかがポイントなのね。評価が高いか低いかじゃないんだ
よ。ないんだよね。本当それを今回は教えていただきますね。
なので悪い評価だって納得する人っていうのは、この上司に言われるんだからそれは納得すると、
うん、
この上司がいつもから日頃からちゃんと関係性を築いてくれて、アドバイスもくれる、苦言も呈してくれる中で、君はねってちゃんと言ってくれて、だからこの評価だよ、もうこれって納得だよね。
納得ですね。
納得形成、
納得ですね、
納得って話の合理性とその話してるその人自体の、あの、なんていうの、納得性、信頼性みたいなのが合わさって納得ができる。まあ、
上司との関係って言ってもいい感じですかね。
そういうこと。だからこの人は、どんな評価をされようが納得しないのよ。逆に言えば、高い評価してお茶を濁してんじゃないのっていうことが。
まあそれが見えちゃうんでしょうね。
そう。腹が立つというかね。逆に
そうなってくると最後のどう、何を、ね、この指標に選択をっていうのが一つ、やっぱそれを持って活躍生かせる場所は何なのか、
うん、極端な話ね、
自分でなんか独立するような方向の方がこういう方って生かされたりしません？この辺ちょっとあの情報が足りない中ですけど、どうお考えですか？
今遠藤さんが言ったことを私今ちょうど言おうとしたことなんですよ。
おー、
うん、だから自分が何やりたいかとか、逆に言うとこの世の中で何したいかとか、
うんうんう
ん、どんな役に立ちたいかとか、自分は何に興味があるかとか、ちょっとそっちに向かってみたらどうですか、まだ30代なんだから。でそれを見た時に、あ、私にはやるべきことがある、やりたいことがあるって思えたら、そしたらもう行っちゃいなさいなんだよね。
うん、
極端なこと言うとね。
いやでも本当に会社を辞めるとか転職するときに、このエネルギーを持って辞めれるかってものすごい大事ですよね。
大事
だって、これをどう見たって逃げてないですもんね。
そういうことです、
まあ、ただ言うべきことは最後会社に絶対言うべきだと思いますけどね。お世話になってきたからこそね。
そうです。だからもしかするとこの会社をもっとより良いものにするための中核人材にならなきゃいけないのかもしれない。
ああ、もっと言えばね、うん、そっちもあるかもと、
うん、かもしれないんですよ。それだってこの人がもしかして自分が本当に真剣に向き合いたい、自分に負荷をかかってでもやってみたいことは何かっていうのが、なんかふって会社の中に見つかるんだったら、今そこにいい評価もらったんだら、移動願いだって聞いてもらえるかもしれないし。
確かに。
うん、
それを言って、ね、逆に言うとやっていくべきタイミングでそれがないんだったら、もうちゃんと言うことを言って次の、うん、転職、辞職、そして、まあ、企業なのか、どういう道なのかまだ見えませんけれども。いや
と思います、
すごいですね。この文章からそこまで見れますか。
だって、
久々にやっぱり井上武士出たなって感じしました。
どう考えても、どう推測してもそうなるよなって感じの話の展開だからね。
ね、
うん、でね、いや普通の会社でね、
はい、
やっぱり管理系の人がね S の評価もらうってなかなか難しいんですよ。
あ、
だからこれ相当だと思う。
なるほど、
うん、
はいはいはい。
だからこの方のそこの評価というものに対する受け取り方っていうのは分からんでもないけど、
うん、
それをつけた会社側として認めてる領域っていうのはすごいよねっていうのは分かるということ、
うんうんうん。いやー、この S1 をつけたね、足りない上司も、これ聞いてほしいですね。
そう。
自分が何が足りてないのかね。いやー、ちょっと、 まあ、これ聞いてくださいっていうわけにはいかないか。いかないですかね。まあ、ちょっとこっそり流しておくとかね。あれこれ聞いたことあるぞみたいな。まあ、というところでね。ですかね。
はい。
まあ、ぜひね、また、この続きありましたら、ぜひね、一緒に考えていきたいと思いますので、はい、質問をお寄せいただけたらと思っております。
はい。
終わりましょう、井上先生。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガや無料動画も配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。